Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
本日のお客様は真島直子さんです。アーティストの、さあアーティストっていうと最近ちょっとそうだな、音楽でこうなんていうの、なんていうの、ポップな音楽歌うのがアーティストだと思っているあなたに、お送りしたいです。真島直子さんは1968年東京芸大油絵学科卒業、そして70年代から作品を発表し続けていらっしゃいます。そして第10回アジアアートビエンナーレバングラディッシュ2001では、グランプリを受賞されているアーティストの、真島さんです。そして2010年今年の11月29日から中京大学で第100回企画鉛筆画の世界展を開催されるので、今日はスタジオにお越しいただきました。真島さん、こんにちは。
こんにちは、お招きいただきありがとうございます。
鉛筆画というジャンルが、絵の世界にあるっていうのを初めて聞いたんですけど。
そうですね、今までは油絵画、日本画っていうような、言い方だったんですけども、そうですね、1999年ですか、鉛筆画と名乗っても良いというお許しを、
どなたに
元パルコの会長の増田通二さんが、油絵画もあるならば鉛筆画と言って構わないと、鉛筆画というとどうしても軽んじられてですね、エスキース、あるいはデッサン、だけれどもこれは自立した、絵画の描法であるというようなことを言っていただいたんで、面白かった、私も使ってるし、それが今、ペンシルワークっていう感じで、世界中でみんなが
広がってきてるん
だ。だんだん広がってきましたね。
じゃあだから草分け的存在と言っても真島さんがそういうことですよね。
今まで、鉛筆画っていう言葉がなかったんですね。
真島さんの、展覧会にお邪魔するといつもあ、すっごい細かい作業だと思うんですが、もちろん全部鉛筆で。
そうですね、鉛筆だけで描いてます。
で鉛筆を私一回消しゴムで消えちゃわないんですかなんていうくだらない質問をしたんですけれどもそれはないんですよね。
ちゃんとフィックスして、擦れたりしないように、きちんと最終的な、
ファイヤーライズだね。
そうですね、
パソコンで言うと、
ええ、
ああそうですか、するんですよね、だから安心なんですけど、展覧会に行っても、でも、制作過程では消して直したりとか。
いやそれはしてないですね。
しない
ね。やっぱり紙に消した跡が残りますから、一切やってないですね。
さて皆さん、今回は、中京大学で、これが見られるんですけれども、ぜひともその真島さんのこの世界を一度見たらやみつきになるみたいな世界なので、東京でやった時はもちろん見に行っていただきたいんですけれども、名古屋まで足を運ばれるのもいいんじゃないかなとも思います。1月8日までやっているからなんです。で私真島さんの作品何回か拝見していて、いつも、作品の、ネーミング、あと展覧会の、今回はその中京大学は鉛筆画の世界展という割とまともな、
これはね7人ぐらい、鉛筆を使った作家が選ばれて、中京大学が企画したものですから、鉛筆画だけを集めて、やるんですけども、
個展の時は時々地獄楽とかこういうネーミングをつけられるんですが、どこら辺からそういう発想は出てくるのかなとお聞きしたいとずっと思ってたんですけど。
いや割と地獄とか極楽、あるいは呪術というような言葉は好きですね。それから最近使ってるのは密林にてとか、密林の女神とか、密林の女とか、割となんていうか日常会話にない単語を使いたいと、いうことが大きいかもしれないですね。
今年の春に、拝見したなんかあれは疲労じゃなくて、中目黒の
水間と、
はい、 そこではなんかすごく面白いオブジェがいたんですけど、あれはなんていう、
あれは密林の女神です。
女神ですか。それがまたすごかった。なんかあれ写真かなんかでどっかでこうホームページとかで
見られますか。そうですね、ホームページで見ることができますね。ます、
はい、密林の女神、皆さんぜひちょっとホームページチェックしてみてください。あの言葉では言えないくらい、なんつったらいいかな、うん、ドロドロドロドロなんだけど、うん、跳ねてるっていうか、
あれはね、うん、まあ、骸骨を使ってやってるんですけどね、はい、頭部は、
うん、
でそれも水頭症という、はい、まあ、特別頭の大きな、
はい、
まあ、昔でしたらすぐ死んでしまうと言われてる子供、はい、まあ、うん、をテーマに作ってるんです。
へ、
まあ、それは愛おしいという意味があってね、うん、それはね、女神に匹敵するぐらい、
うん、
いわゆる常人では持てない、うん、持ちえないエネルギーを持ってる、
うん、
まあ、摩訶不思議というか、まあ、ミステリアス、
あ、
という意味で、あんまりこう常人は作らないんですね。
はい、山島さんが常人じゃないっていうことがまたここで証明されちゃったんですけれども、そうですか、そういう、あ、そういう解説を聞いてから作品を見るっていうのも本当はいいものなのかな。まあ、いつもは何のね、あれもなくただ見てるんですが、そうやって改めて聞いて思い出すと、ああ、その子は、あの子はそういう子だったんだと、今私は思ってるところです。そうか、水頭症の子だったんだ。真島さんはもともと銀パリ、あのかの有名なシャンソニエに出入りされてたという噂も聞いたんですが、
まあ、今はなんか三輪明宏っていう名前になって、昔は丸山明宏って言ってましたけども、一緒に遊んでいましたね。はあ、
後半はそのアウトサイダーと言えばいいのか、第12回見せ物学会2010年総会のお知らせを真島さんは持ってきてくださったんですが、見せ物学会と真島さんの関係は、
やっぱりね、見せ物性っていうものはね、非常に魅力に富んでますよね、はい、何でも、はい、だから昔はその美術で見せ物的っていうと悪い意味に、使われてたんですけども、うん、むしろその、まあ、みんなその有名な、アーティストはそれをよく実は知ってたんじゃないかなって気がするんですね、
うんうん、
だから美術の中だけで美術を考えるんじゃなくて、
うん、
まあ、文化の根源、ね、
うん、
が見せ物性にあるということを、ね、うん、考えていくと面白いかなという思いで入ったんですけども、
はい、入って今や幹部ですよね。
いや、幹部じゃない、私下働きの。
あ、そうなんですか。
もう お世話人なのよね。
あ、そうです、うん、それで見せ物学会がこれ第12回目ですが、
です、ね、
最初は
一番初めはね、うん、そう、1999年に、
はい、
これ花園じゃなくて、うん、新宿にある西向き天神っていうところで、
はいはい、
それも何て言うんですか、神楽を使ってやったんですね、はい、そこに小屋を組みまして、
はい、
大変大きな小屋を組んで、
はい、
世紀末大砲弾っていうのをやったんですよ。面白いメンバーが揃いまして、
はい、
今亡き種村誠宏さんもそれですし、
はい、
高山宏さんね、アリスの翻訳してらっしゃる、
はい、
から山口正夫さん、
はい、
から一番初めは六六日もやったもんですからその時は水木しげるさんもいらっしゃって、
うん、
大変喜んで六六日と握手してましたけど
本当にそうか、見せ物学会っていうと見せ物小屋はね、そう、
そうなんですね。
もう今じゃあんまり珍しくなっちゃいましたけど、
そう、今日本にはね、うん、まあ2つぐらいしかないと言われてるんですよ。
そうなんです
ね。みんなもう消滅しちゃって、
うん、
で見せ物小屋の、まあ、その2世3世は、まあ、2世3世っていうかその継ぐ人がいないんですね、
はあ、
だからもうどんどんなくなっていくだろうと思うんですけども、
六六首も継ぐ人がいない、
いないですね今はね。
あ、そう、真島さん、その見せ物小屋になろうと思ったことはないんですか。
いや、私も時々友人から自分が出たらって言われるんですけど、はい いや、あの魅力的ですよね。
うん、そうですよね。
やっぱり、まあ、あの人がやらないことをやってみせるってことはね、並大抵じゃないですよね。
うん、そう思うんですよ。うん、そんな、見せ物学会2010年総会はですね、11月28日に、これは早稲田大学の小野記念講堂
そうですね
の中で、行われます。はい、興味がある方は、ちょっと覗いてみたらどうでしょうか。見せ物学会の連絡先はですね、電話ファックスとも 048-966-1890 の、電話で見せ物学会を呼び出してくださればそこで通じると思います。説教節を、その時イベントではやるみたいですね。
そうなんですね。うん、今回はあの会長の、はい、まあ、会長であり見せ物学会、会長であり、演劇評論家の田之倉稔さんの企画なんですけども、はいはい、なんかこう、まあ、いわゆる文化の根源みたいな感じで、はい、説教節って今頃聞く機会がないんで、はい、その日に、28日には実演を、はい、弾き語りを聞くことができると思います。はい、
ちょっと楽しみですね。はい、南谷にも押しかけようと、はい、思っておりますので、
ぜひお待ちしております。
はい、じゃあ、真島さん、今日はあのどうもありがとうございました。
いいえ、どうもありがとうございます。
楽しいお話を聞かせていただきました。
楽しかったです。
ありがとうございます。はい、よかったです。